ドヒム
理想のあの子とのデートで回収した CG を報告してもらうコーナー10月でございます。サンキュー達夫です。
国沢です。
日賀萌優です。
アストミシンゴです。
よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
10月ということで東藩どんなことに期待したいでしょうか。
そうですね、もう外にですねデートで行ってブドウ狩りなんかで行
ってお前ってほんとテンプレだな想像力ないのか、ね、
今シャインマスカットって美味しいブドウがありますよね。
美味しいな
種がないんですよね。
ブドウだ。いいですね。今月もね、つわものとたちからメールが。
やっぱりやっぱ
り彼女自慢ですね。はい、みんなのろけてください、本当に。
お願いしますも
ん。大船記者よりいただきました。ありがとうございます。
大船
記者といえば、
奥村さんといえば、何でしたっけ
奥村さんって、秋山ともだったっけ。
いや、アンチョビさん
です。アンチョビさんか。どうしてもね、ごめんなさいね。
9月23日、ガルパンのアンチョビさんの誕生日です。
あ、そう。
もうみんな知らねえよ
って。初めて知った。
この日はテニスの日でもあるので、知らねえ
よ。知らねえよ。知らねえよ。
それは言いやすい。それは言いやすい。それは言いやすい。
偶然なのかな。
アンツヨ高校戦車部の皆さんでテニス大会をすることにしました。というわけで、お前は審判を頼む。私はちょっとテニスが苦手なので、ちょうど良かったとばかりに座って笛を吹いています。さて、なんやかんやって決勝戦。アンチョビさんとペパロニさんが勝ち上がってきました。それでは決勝戦です。勝った方には優勝商品として、私がケーキをおごります。おーい、それは彼女である私におごるべきじゃないのか？さすが兄さん、アンチョビ姉さんには負けないっすよ。
さらっとちょ、
彼女である。
言う人なんですね。
と、それぞれ突っ込みと意気込みを見せたところで試合開始。ちょっと時間が経ちまして、お互いに譲らずシーソーゲームが続いております。あと一回転を取ればペパロニさんの勝ちですが、二人とも息が上がっております。それでは、アンチョビさんのサーブから。私が笛を吹くと勢いよくボールが飛びます。打ち合うこと数回、疲れからかついにアンチョビさんの膝が崩れました。もらったペパロニさんが勝ちを確信したのが渾身のスマッシュを打ちます。私に向かってボールとラケットが勢いよく飛んできます。え、気がつくと私の顔面にラケットとボールが直撃、そのままコートにダウンする私。ペパロニーごめんなさい。怒るアンチョビさんと謝るペパロニさん。私は力弱く笛を吹き、この勝負、アンチョビさんの反則勝ちっていうことで、ガクと意識を手放しました。
いや。
結局、アンチョのみんなでアンチョビさんの手料理を振る舞い、後日私とアンチョビさん二人きりでケーキを食べに来ました。以上です。
なんだこれ。
なんだこれ。なんだこれ。なんだこれこれ。
なんだこれ。
東藩。
あ、これ、惜しいですね。
惜しい。
僕はこの後でもう一展開が欲しかったんですよ。ペパロニさんでね、こうやって顔に網網の奥村さんをね、
超若い。
に、このペパロニさんが、ついでついで、ペパロニさんがちょっと看病するんですよ、少し。それを見てアンチョビさん勘違いして、やきもちで二人がこうちょっとなんかなるみたいな感じで、すごく。
昭和だな。
違うんですよ、アンチョビさん。いや、お前だって、あの感じはいらない感じでね。彼女って言いましたね、今回。
まあね。さらっと言ってましたね。彼女の方から、私は彼女なんだからと言ってましたね。
できれば僕、奥村さんじゃなくて、アンジュブタに、彼氏って言って、僕彼氏なんですかっていう、奥村さんの方が好き。
いや、まあでもそこはもう長いから、
このカップ
ルもね。そうですね。
奥村さんにぶひる時間なんです
か。最近僕どっちかというと、
一人称視点。
一人称視点方に伝えた。
すごいな。
ありがとうございます。
体張ってるな。
体張ってますね。
すごいな、CG 回数すごいな。ラケット、画面に直撃していいと思ってるんだ。
ピピー、アンチョビさんの勝ち。言いたいだけって。
すごいな。
この方は、名前がどうしようかな。赤井真一さんかな。
あ、コナンかな。
初めてです。おいしんぼ。
お、
お山岡優子で来て
ます。おっと、あ、結婚後ってことですね。
結婚後の栗田です。
おいおい。これは遅い喧嘩を打ってますよ、完全に。
人妻ってことじゃないか。
まあ、僕はや、もうね、栗田嫌いで通してますから。
呼び捨てですね。
どう考えても二木さんでしょってずっと言ってますから
ね。編集長はね。
でってってれれれオープニングタイトルから
、なるほどね。
いいですね。
大相撲9月場所中日8日目に両国国技館のたまり席で山岡優子くんと大相撲観戦した帰りに銀座にある横綱白鵬が経営するちゃんこ鍋屋と足を運んだ。なんで最近旦那である志郎くんとはうまくいってないらしく、愚痴をこぼしながらビールをグイッと開ける。私はまあまあと肩を抱きなだめる。食事も終わりタクシーを拾おうと晴海通りへ。エルメス銀座の前で手を挙げる私。
調べましたね。
待って赤井さん、まだ帰りたくない。私はその声を無視してタクシーを捕まえる。さあ乗って。優子くんをタクシーに押し込め運転手に行き先を告げる。ドアが閉まる瞬間、潤んだ瞳で優子くんがつぶやく。育児なし。パターン。以上。
なんだこれ。
なんか石原裕次郎の歌の時代みたいだなこれ。古いなぁ。
ただただムカつきますよこれ。
いや、
赤井さんじゃないの、赤井さんじゃなくて、山岡優子ですよこれ。赤井さんと身になれよお前っていうですね。よかれと思って赤さんやってるんですよ。言いそうまで山岡優子さんですこれ。こういうこと。あ、そうですね。声が大きかった
ですよ。それだからほら、旦那とうまくいってないからそうなるんですよ。女の方はそのつもりだったんですけど、ほら、彼の方は、いや、そういうのダメだよ。
女のこういうとこ、こういうとこ本当嫌いなんですよ。責任転嫁甚だしいと思いますよ、皆さん、これね。自分が誘惑して、自分の都合でですよ。男の人を悪くさせようとして、男の人が、いや、違うんです、言った瞬間に、愚痴だし、って、向こうが悪いみたいにしてるんです。そんなんで騙されると思ってるんですかね、この山岡優子は。
まあ、比嘉くん、
はい、
もう俺はもういろんな女落としてきたから言うけど、
はい、
女はずるい女。
そうなのか。
すごいジェンダー発言だ。ジェンダー的に NG な発言だけど。
相撲ってどっちから感染誘ったんですかね。
いや、これはね、東西新聞が持っているチケットで行ったんですよね。
ああ、そういうこと。
赤井さんももちろん来たの。
うん、まあ、そうだね。だから銀座だった。だから銀座だった。
でも、ゆうこくんって言ってるから、ちょっと谷村部長的なポジションなのかもしれない。
上の人なのかもしれない。だ
から、トミー副部長が何かしくじってクビになったって言って
た。ヘッドハンティングされてきたの
かもしれないですね。
そうかもしれない、
ね。ゆ
う
こくん。
ゆ
う
こくん。そう、ゆうこくんって言ってた
な。うん、ゆうこくん。
でも、名前呼びでゆうこくんか。普通、栗田くん、山岡くんなんだ。
だから、山岡が二人いるから、
あー、なるほど。
まあ、そうだから多分東西新聞の人だと思うんですよね。
うん。
わかんない。社会部の人かもしれないしね、赤井さんね。まあ、社会部というと、あの、とんかつ大王の記事書かせてくれたね、あの人いますけれどもね。
うん。クラスが出ますね。うん。
そうなんですよね。いや、よかった、二木さんじゃなくて。まあね。
まあね。
もう、栗田はそういう女だからさ。
まあ、栗田さんだったらね、なんかやりそう、これくらいだったら、いけるんじゃない、まあ、
赤井さんだったら寝取れるかもしれない。
これ、ぜひ今後、あの、シリーズ化しそうですけど、来月どうなってんのか、こう、気まずいままなのか、それも、普通よりも違うものを見に行ってるのが、ちょっと。
栗田のジョージみたいな感じの。
そうですね。俺でもね、まあもう、不倫が許されるんだったら、花村さんがいいな。
何言ってんの
花村さん。
花村さん、あの、おせんべい屋さんと結婚したね。
あのおせんべい屋さんの旦那っても結構強いと思う
よ。いや、いい人なんだよ。
いい人なんだよ。あ、でも、それがなんか面白くないみたいにな
ってくる。なんかね、気強いからね、花村さんね。
はいはいはい、
花村さんもね、昔ずっとお世話になってるね、フランス料理屋の息子がずっとあの花村さんのこと好きで。まあでも、あのおせんべい屋さんと結婚しちゃったもんだから、その、後継ぎのね、フランス料理屋の息子がもう飲んだくれちゃって。
あの時は何したよ、コンドボーがうまくできなくて。
あ、
な
ったのお前、結婚披露宴の料理をね、頼みに行くの。
そうなんだよ。
知ったら、 今酔いが冷めてからじゃなくてできねえ
って言うんだよ。
そうなんだ。
もう一回ちゃんと酒抜けてからちゃんとやるから、そうそうそう、ちゃんとやるから
って。で、山岡さんにね、2番のフォンドボーを教えてもらって、これ山岡が作ったんじゃねえか。
いや、冷静に見るとそうなんだよ。だいたいそう。みんなやってねえじゃん。おせちと花嫁のお会もさ、これ、
山岡じゃねえか
よ。
全部山岡が作ってんだよ、黒豆とかさ。あの、醸造のワンカタ試験もあれ、山岡がやってっからね。
そうなんだよ。
新事故のさ、あの、しじみとか、全部山岡が知ってるやつだから。
そうなんだよ。
ごめん、ヒートアップしちゃった。ヒートアップしちゃった。
で、このゆうこさんっていうのは偉い女ですね。もうこんだけ皆さんをね、立てるという。
アルファタールなんです。
恐ろしい。
恐ろしい。
料理漫画じゃないよ。こういう瞬間ここまで来たら。
じゃ、山岡さんが、あの、風邪をひくんだよ。
はい。
一週間ぐらい。だからあれコロナだね、多分。一週間ぐらい。
あれは、
都内の会社に。
はいはい。
それで、さすがにちょっとこのままじゃまずいからって言って、あの、栗田と二木さんで、山岡の家に、様子を見に行く。うん、そしたら、あの、中川の奥さんのお千代さんが結構世話をしてて、
はいはい、
あの、グランドビルっていうビルの屋上なんだけど、山岡さん。屋上の、なんか掘ったて小屋みたいな。
ああプレハブをね、作ってそこでやってる。
住んでて、で、まあ、食器、台所が超巨大で、なんかいろんなのあるんだけど、うん、山岡はもう本当にあのティッシュまみれでね。だから毎日オナニーしてたと思う。
違うよ。臭みだよ、臭み。
壁だから、
壁だから。山岡はそこでずっと寝てて。で、たまたまその時に近所で火事があって、
はい、
山岡さんと千代さんがこう火事を収めに行くんだよ。うん、で、その火事をの火を収めた後みんなちょっと冷えるから、なんか温かいものでも作って待っててくれって、うん、いきなり宿題出されて、はい、で、栗田と二木さんで作るんだよ。
おー、
だ冷蔵庫の中にあの酒粕があってね、粕汁を作ったりとか。
はい、甘酒と粕汁。
そうそうそう、甘酒と粕汁を作るんだよ。で、あの料理できない二木さんが頑張ったんだよ。
頑張る。
なのにね、栗田はね、
はい、
自分が主導しておきながら、二木、
はい、
さんと一緒に作ったんですみたいな、ちょっと二木さんに恩を着せるようなこと言うんだよね。俺、それもどうかと思う。
そうなんですか。
でも、その粕汁のレシピ、はい、岡星に電話して聞いてんだよ。悪女ですよ。
恐ろしい。
悪女だよ。あれ、岡星もできてる。
実はこの上聞いてた。
岡星もできてる。
奥さん。
岡星なんか山岡がよく行くから、誰も客いないからね。もう山岡しか来てないから。
あの二人怪しい。
そうなんだ。
本当は怖い美味しいもんじゃない
ですか。そうそう、本当は怖い美味しいもん。ユーザーなんかストーカーだからね。山岡のストーカーだからね。
ブヒブが侵食されかけ
て、もう本当に。
美味しいも
の。ブヒブのはずだったのに。
山岡優子に。
ごめんね。美味しいものコーナー
の人はね、どうしてもね、ヒートアップしちゃうね。
では、目先を変えて、初見記者よりいただきました。
あ、変わった。
じゃあ、初見記者といえば。
初見記者というのはもちろんですよ。
はい。
あの、先輩ですね。
はい。何の作品かわかります？
あー、もちろんですよ。あの、大ヒットグループの、
はい、
あの、25でした
っけ？違うよね。歌プリ。
あ、歌プリ、
はい。歌プリのカミュ先輩ね。カミュ先輩と夢。突然、歌プリの世界に転生してしまった私は、ひょんなことから現在、あの大人気アイドルユニット、カルテットナイトの一人である、カミュ先輩と一緒に住むことになった。
はい。
テンプレ。
久々に夢を見た。
ん？
夢とは思えないほどリアルな夢だった。おはようございます。リビングへ降りると神先輩が優雅に紅茶を飲んでいた。おはよう。浮かない顔だな。いえ別に。なんだ、言いたいことがあるならはっきり言え。じゃあそのもしですよ、もしも。こちらを見る神先輩の眼光は鋭いが、私が話すのをじっと待っていてくれる。もしも私が元の世界、つまりここではなく私がいた別の世界に戻らなければいけなくなったら、先輩はどうしますか。じっと神先輩の目を見返すと、先輩は目をそらした。家族や元の暮らしの方がお前も安心であろう。もともとここは一人で住んでいたし、その方が俺にとっても都合がいい。元の世界に戻るのであれば、俺は止めない。そうですよね。すみません。なんか朝から変なこと聞いちゃって、私、着替えてアレキサンダーの散歩に行ってきますね。私はそう言うと自室に戻った。久々に夢を見た。その夢は私が元の世界に戻る夢。
多分それはもうすぐ現実になるだろう。
ちょっとあれまた伏線問題が。
だからもう次最終回だ。次最終回だこれ完全版。
最終回ですね。
ロボットのこと次の試合とかなんでこれ。
ね、最終回ですね。
あ、正野先生どうですかこれ。これ
異世界ものだったの。
そうなんそうなんだ。今回神先輩編は異世界ものなんです、ね。
そうかそうか、毎回同じ始まり方をするなと
思った。そう。あ、異世界ものなんです。
そうか、転生してしまったって
言
って
んのか、そもそも。そうそうそう。
そっか、じゃあ元の世界に戻るかもしれないって時に来るのか、そっか。
お前どんだけ素直だよ。いや、お前そんなやつじゃねえだろ。
いや、普通だったら、その、神先輩との、なんか、こういう甘い思い出があ
ったまあまあ、ちょっとはあったけどね、
考えるところを、うん、この、異世界転生という設定を利用しての、うん、別れなきゃいけないっていうところもあるっていう。
さすがですね。
一個乗っけてきたな。
さすがですね。比嘉さん。
はい。
どうですか、市販的には。
いや、もう、僕は初見さんについてはついてくるとでかいですんでね。
あ、もう、市販代としてもう、称号を与えちゃってもいいですから、初見市販ですよ。
もう、いいと僕は思いますよ。新しい道場ですよ、初見道場ですよ、これは。
初見道場。
さあ、そうなってくると、最終回どうなのかっていうのは僕はもう、期待してるんですけども。
ちょっと待って、これ、だから予想すんのは本人ね、
予測
しにくくなるから、はい、でも東藩的にはどうですか？
僕的にはですよ、これだけの話ですよ。
はい、
やっぱ帰っちゃうんですよ。
うん、
で、普通の初見さんの先輩、神谷先輩にいない日常がね、始まって、はやってみんながっかりするんですけど、そこにですね、神谷先輩が転生してくるってことで逆に。っていうハッピーな。
追いかけてきて。
追いかけてきて。
ちょっと目そらしてるからな。大丈夫じゃないよね、初見さん
に。まあそこですよね。絶対重要なのそこですよ。
まあこれ、白戦車柔術の使い手でもある国さんだったら、
う
ん、
ですよ。それで、ほら、本人はそれで、初見ちゃんは帰る帰らないって、まだはっきりしてないわけじゃないですか。
してない、
でも、神谷先輩は想像以上にダメージ大きくて、仕事とかなんかでもう手につかない。で、それにまた自分でイラつくんですよ。
うん、
俺は何をしてるんだ、みたいな。一言でもう動揺しちゃってる。初見がいなくなる。
はい、
で、それで、何か大きいミスをして、大怪我するんだな。こんな感じでどう？
バカだな。バカだな。それで帰れなくなっちゃうんだね。
帰るか帰らないか。
いや、これは、神谷先輩に行くなって言ってほしいよ。まあ、言って
もいや、もちろんですよ。
それはそうでしょう。行かないでくれと。
うん、
言ってほしいよね。
でも、行くなって言った瞬間にも、初見さんはいなくなってて、その声は届かない、届かなかったっていう方が、なんか、
綺麗だな。
綺麗ですよね。
綺麗だ
な。なーって我々が、耳もらえるというか。
いや、行くなって言って、なんか言い返そうとしたら、その口を塞がれるわけですよ。
キスで行
く。それもね、それを見たい、確かに。
そうですよ。
いや、でも、そしたらキスして、じゃあな、じゃないの。
切ない、それ。
あの、いい男のじゃあな、かっこいいよな。
かっこいいね、かっこいいね。見たい、見たい。
切ない。かっこいい。まあでも、初見にはね、歌っぷりの男いっぱいいるからね。
そうですね。
神先輩と別れたところでもね。
歌っぷりがその、初見記者がその、PSP のあのゲームでやってるとして、
うん、
あの、現世に帰ってきた後も、まあ、PSP を起動して歌っぷりやるとして。
まあね、まあね。
PSP の中の神先輩はやっぱり、一枚の立ち絵とテキストで喋る、あれの存在なんだけど、
うん、
画面をよく見たら目が潤んでるんだよ。
ああ、綺麗
素晴らしい、
あ、素
晴らしい、
話を、
話を、
あれなんか、もうちょっとその話聞いて
泣
きそうになってきた、それ。
新しいよ、
新しい、
素晴らしい、素晴らしい。
画面の中から私を見てる。
見事な伏線回収じゃない
これさ、それだ、それだ。
デジタル的な。
そうだね、あるかも。
うん。どうなんですか、これ、あ、でも、そうですよ。これは次回もう戻るっていう。
みんなで初見さんを追い詰めてしまった。いいんです。初見さん聞かなかったことにしてください。続きまして、とまみ記者よりいただきました。
はい、
影山くんのキーホルダーということで、おそらくちょっと作品が書いてないんですけど、うん、バレー部で影山くんといったらもうね、配球かなと思います。
うんうん、
学校からの帰り道。10メートル先をバレー部の影山くんが歩いている。同じバレー部だろうか、坊主の人とか、オレンジ頭の人とかが、周りで騒がしくしている。部活終わりか、なんて思っていると、影山くんのカバンから何かが落ちた。本人は落としたことに気がついていない。私は小走りで近づきそれを拾った。キーホルダーだった。ふわふわした熊のキャラクターが、
バレーボールを抱えている。誰かにもらったのかな。はっとして前を見ると影山くんがずっと先にいて、私は慌てて追いかける。影山くん、勢いのまま名前を呼ぶと周りにいる人までも一斉に振り向き、急に恥ずかしくなる。これ落としたよ。顔も見ずにキーホルダーを返すと、影山くんはありがとうございますと言った。私は小さく頭を下げてその場を離れた。お前そんな可愛いキーホルダーどうしたんだよ。後ろから誰かがそう尋ねる声が聞こえた。他の人も一緒になって冷やかしている。これはさっき部室で菅原先輩に勝手につけられました。影山くんがそう思答えると、つまんねえなという声が後に続いた。今夜は冷え込むって天気予報で言ってたのに全然寒くないじゃん。今日の夕飯はカレーらしい。お母さんが朝そう言ってた。私は駆け足で家に帰った。以上です。
以上です。
最後なんだよ。今日も暑いシャワー浴びるしかないじゃん。いいですね。
切ないですね。
いいですね。女子高生のなんかこう、でもなんか、不助したんだろうな。なんかやっぱ介入したくないんだな。
介入したくないですね。
していいの、菅原先輩と影山くんっていうね。
部品部は介入していいんですかね。してくださいよ。
わがままになってほしいな。
すごいな。
顔を見ずに渡したっていうのがすごい可愛かったですね。
不助士なんだろうな、その辺も。
これがやっぱ絶妙なやっぱ介入の仕方なんじゃないの。
まあね。
これが一番。
そうね。
キャラクターでもなんか本当にありそうじゃん。だってこれくらいの感じになったっていうところだったね。
うん。足止め先生どうですか。
いや、でもスタートがだって遠くからスタートしますもんね。
うん。
10メートル先を歩いてるっていうスタートですもんね。
妄想なのにね。なんかもっと接点持ってくれていいんだけどな。
まだ1回目ですからね。今後まだなんかあります。
そうだね。
まだ、
ね、
あるかもしれない。うん、
このだから不良しパターンでいくと、あの、続かないっていう。そういうふうに観察
で終わってしまう。
続きまして、新一記者よりいただきました
。
アイドルマスターシャイニーカラーズ。放課後クライマックスガールズかっこホークラの西条樹里ちゃんとの部品部です。
ああ、
わかります。
あ、金髪の子かな。
俺は高校2年生。今日はバスケの練習試合で隣町の高校まで来ている。足りない備品の買い出しで近くの商店街を歩いていると、店先から会話が聞こえてきた。樹里ちゃん、これおまけするから持ってって、寮のみんなと食べてね。いいのか？いつもありがとな、おばちゃん。西条？金髪ショートのボーイッシュな美少女。西条とは中学の時バスケ部で一緒だった
な。
なるほど。
会うのは中2以来だ。新一か？なんでこんなとこいるんだよ。バスケの練習試合でさ、そこの高校に来てんだよ。それで買い出し。買い出し？なんで新一が？ああ、一年の時俺膝やっちゃってさ、今マネージャーやってんだ。そっか、そっちに公園あんだよ。ちょっと話していかねえか。俺と西条は公園のブランコに並んで座った。はは、西条がアイドルになるなんてな、笑うなっつーの。私も最初はスカウトされてなんとなくアイドルになったんだけど、今は応援してくれる人がどんなに遠くにいても私のことがわかるように、そんなアイドルになりたいと思ってるんだ。すごいな西条。今度さ、ライブやるんだよ。配信もあるから見てくれよ。そう言うと西条はブランコを漕ぎ出し、反動をつけると大きくジャンプした。その光景が俺にはアニメの一場面みたいにスローモーションに感じた。ああ、もう膝は大丈夫なんだな。西条は着地すると振り返って、新一、昔みたいにさ、ジュリって呼べよ。照れくさそうな笑みを浮かべると、じゃあまたなと言って走って公園を出る。俺は追いかけて叫ぶ、ジュリー、俺またバスケ頑張ってみるよ。以上です。青春、青春、成長してる、成長してるよ比嘉くん。
成長ダメって叫ぶって言ってたコーナーで、成長いらねえんだよって言ってたから。何言ってんすか。
いいんですよ、いいんですよ、これは。
これ新鮮ですね。でもそもそもで俺っていう第一印象が ね、このコーナー非常に少ないですからね。
最終回みたいな話でしたね。
本当だ。
過激少女にこんな話ありました。
ありましたね。ありましたね。公演でね。ありました。
好きなキャラクターとの触れ合いによって自分が成長する。素晴らしい。
素晴らしい？
ただブヒルだけじゃない。
確かに確かに。いや、ブヒっていいコーナーですから
ね。いや、でも俺もこういうなんか喋り方する女の子大好きだなぁ。いいなぁ、こういう。
いいですね。うん。人気のいない公園で二人きりブランコ。そうそうそう。これももう鉄板でさなぁ、
いや、ブランコの降り方理想だったな
ぁ。理想だったね。てか知ってるやつだったね。
いや、いい。
ひねらないんだ
って。ですね。
俺膝やっちまってさぁ。
いや、笑うとこじゃないけどな。
かっこいいじゃん、やつ
が。本当にスポーツやってる人はあるからな。
だって全然ね、添加物ないですよ、なんか全然。僕だったら無理やりどうしたら。
添加物ないか、添加物だらけですよ。どっちからなんだよ、これ。
商店街いるんですからね、こう肉屋さんでこう熱々のコロッケ買って、ハムハム熱とかがあるかも、なんもないですから。
そうね。
ストイックだな、新一さんは。
この、商店街、こう、お肉屋さんなのかな、お肉屋さんじゃないか、商店街こう、のおばちゃんと、知り合いってのいいですよ。
ああ、確かに。
顔見知り。よく買いに来てるって
ことです。壁がないアイドルってこと
ですね。ああ、そうです、ね。有名人が元なんか幼馴染っていうのはあったらしいですね。これ、
使えません。中学の時
バスケ部です
よ。まあ、そうですね。そういうことですよね。確かに、アイドルものアニメだとこの設定いきます
ね。いきますね。
結構ね。
何でもかんでもいきますよ、これ。
じゃあ続いて、ピロユキ記者。
あ、ピロユキさん。
ピロユキというと、トゥーハートのマルチですね。
はい。
マルチとおねだり。
毎回おねだりしてるじゃないですか。
マルチ、今日はこのくらいにしないか。
まただよ。
私、その、あとちょっとなんです。もう少しだけ、お願いできませんか？子犬のように潤んだ瞳。リンゴみたく真っ赤に染まった頬。やれやれ、この顔されると弱いんだ。よーし、それじゃあラストスパートだ。やーってやるぜー。はあ、ピロユキさん、すごいです。燃えてなんぼの二次元家業。ここで期待に応えなきゃ男が廃るってもんよ。うおー。はい、お疲れ様でした。充電満タンです。ふう、疲れた。漕いでいた自転車から降りて、へたり込む僕。でもどうして自家発電なの？いつもみたいにノート PC から充電すればいいのに。へへ、ピロユキさんがマルチの手料理を食べると元気が出るよって言ってくれたので、私もピロユキさんの手作り電気が欲しかったんです。と、恥ずかしそうに言うマルチ。やっぱり手作りって素敵ですよね。なんだかいつもより性能が良くなったみたいです。ピロユキさん、ありがとうございました。また明日もお願いしますね。トフォフォ、せめて週1くらいで勘弁してくれ。よすよす。
疲れてるんですか？先月、なんか今会社ですごい、
もうね、この
局面にいるんですか、七人さんは。
最初の2行で、なんかこう、もうミスリードしたいっていう。ただそれだけですよね。それだけ、このセリフだけを言わしたいっていう、マルチ。
興味見ないけどな、自家発電の自転車。
そうだね。うん。ゴー君の家ぐらい、
ね。
決め組の。
決め組の。
レイエスゴー君。うん、
はぁ、あ。手作り電気。なるほどね。
まぁ、あ、ちょっとどうですか、これ、東藩。
そうですね、ちょっと、そろそろなんか、もう、違うピロユキさんが僕は見たいですよ。
そうですよ。
そうですよ、そうですよ。ちょっと、これもう、
だってこれ、ブヒワングランプリの王者ですよ。
そうです、そうですよ。
ああ。
いいんですか、これで。
そう。ちょっと迷走してる
かも。ね、
ね、
ね、
やっぱり。
マルチ以外で行きたいけど、マルチしか知らないっていう。マルチ以外に行く自分も想像できないっていう。
そう、あそこなんですね。
そうでしょうね。
もっといい映画、美術品とか見た方がいいかもしれない。
どうですか、東さん、こういうパターン
と。宿題、宿題、来月、セリオちゃんを入れましょう、ちょっと。
あー、なるほど。
セリオちゃんと。
やっぱ、二人の世界だけで完結しちゃうから、世界を広げよう。
何かしら、何でもいいですよ、電話かかってくれてもいいですよ、
なるほど、なるほど。 そうですね。
ちょっと一回ですよ。
そうですね。
お二人のこの蜜月をね、あえて僕はちょっと。
なるほど。
セリオさんじゃなくてもいいですけど、別の先輩でもいいので、ね、はい、ちょっと、トゥーハート1のキャラクターで。うん、
では続きまして、プリマドンナー星座おしないさんからいただきました。ゆりぶひぶ。D4DJ、竹下みーこちゃんの裏人格。松下みーこ殿ということで。これもうね、D4DJ といえば足立先生なんですけども
、はい、
この
みーこちゃんね。
竹下みーこちゃんどんな子なんでしょうか。
あの、まあ、お嬢様学校に通ってる女の子なんですけど、うん、まあ、なんて言うんでしょう。あの、とにかくなんか物事を楽しむのが好きな子で、うん、ジェットコースターとかお化け屋敷みたいな人が怖がるやつもなんか笑って楽しんじゃう、うん、趣味は乗馬だったり、
うん、俺好きなタイプだな
常に楽しいことを探してる女の子みたいな天真爛漫な感じの子で語尾がナノ、
うん、
何々ナノっていう子です、ね、
今日はミーコちゃんの裏人格松下ミーコちゃんを呼び出して遊ぶことにしますちなみに松下ミーコ殿は自称265歳のもはや人類ですらない超大人です一応中がついてます。実際にゲーム内の星3カードエピソードで出てきます。みこちゃんいる？何？プリマちゃん何かご用なの？あ、松下みーこ殿いる？ふっふっふ、拙者を呼んだかね、プリマくん。今日は大人同士揺れる女性専用車両でお化粧しながら会社へ向かいましょう。なるほど。そのようなこと、大人の拙者にかかれば造作もないことだよ。ガタンゴトン、ガタンゴトン、ファンでパタパタ、ピューラーグワー、眉毛カキカキ。エア電車の揺れに身を任せながら、エアお化粧をする私たち。急カーブだ！わー！マスカラがー！ふっふっふ、拙者のメイクテクにかかれば、メイベリンニューヨークでちょちょいのちょいさ！わー！普通の車両と間違えてサラリーマンが乗ってきた！そこの君、ここは女性専用車両だ。即刻出て行ってくれたまえ。君のような人間は、そら、そちらの車両で、ポマードをべったり塗りたくった、奴らどもと家畜のようにギュギュに詰め込まれてくれ。まったく、君たちは満員電車に揺られることが大人の証だとすぐ思いたがる。テレワークもできないのかね。キーンコーンカーンコーン。下校時間です。ということは、そろそろ遊びの時間も終わりです。取り出しましたるは沖縄名物酸っぱいマン。みーこ殿、こちら沖縄土産で大量にもらったのですが、私いらねえですからどうぞ。どれ一つお呼ばれしようか。パク。酸っぱすぎるの、むせちゃうの、ケホケホ。梅干しが苦手なみーこちゃん、あまりの酸っぱさに元のみーこちゃんに戻りましたとさ。終わり。
いや、これ日常系です
ね。日常系です、ね。
素晴らしい日常系ですよ。
いいな
ぁ。マジで、だって全部、ね、全部が。
設定生きてるし。
ただのノリですもんね。全部がただのノリですもん。別に、どっか出かけたわけでもないし。
これやっぱ、足止め先生の評価常に高いスプリマさん。
そうですね。
D4DJ ものは。で、本当に D4DJ 好きなんだね、今、プリマさんね。
めちゃめちゃハマってますね。
うん。みーこちゃんは確かにノリがいい子で、うん、その、ま、一緒のグループにいるくるみちゃんって女の子が常にいたずらを考えてて、うん、そのいたずらに、面白そうっていう理由で乗っかるっていう。うん、
軽いね。
そうなんですよね。確かにみーこちゃんとね、友達になったら楽しそうであるけども、こんなマンツーマンで、うん、こんなノリやるとは。
プリマさんの精神年齢のはすごいですね。どんなキャラとでもこうガツッと組み合えるっていうのは。
これ、ミーコちゃん
も、
プリマさんもなかなかだな。
なかなかですよ、プリマさんは。毎回なかなかですよ。
作中のプリマさん。
ただやっぱプリマさんおじさん疑惑があるから。
そうです。
ああ、そっか、うん。すごい。エア電車。
なんかエア電車、エアメイク可愛いですね。非常にいいですね。
エチュードできるってこと
です。高校1年生ですからね。
あ、そうなの？
これだって、高校1年生同士の会話でこれやってんの。すごいなぁ。最後の、酸っぱいのよくわかんないな。
梅干しが。
ただ梅干しっていう部分でね。
梅干しの反応見たかっただけだ。
では、最後は朝記者でございますが、もう5通も送ってきて、
ね。やった！ありがとうございます。ってことは今回もやるんですね。
ちょっとこの人だけ特別扱いするのもちょっともなんか良くないとは思うんですけれども、うん、フライングウィッチとウマ娘でそれぞれ送ってきてくれてるんで、
相当相当の名人でるん
で、一つずつ行きましょうかね。
はい。
フライングウィッチ、誠の魔女旅行、フライングウィッチ、誠と運動会。さあどっち？
ちょっと、 今旅行とかちょっとね、今、解禁っぽいので。
なるほど。
旅行の方でお願いします。
旅行。あ、じゃあもしかしたらブドウ狩りがあるかも。
いいですね。ここでですよ。
誠が新しい魔術開発のため、庭に出した魔女鍋でぐつぐつと何かを煮詰めていました。ほう。すると次第に泡が立ち上がり、人の形に変化していきました。なんか人の形になってきた。やはり術者の形を真似てるみたいですね。というかこのたわわに実った胸の形、すごく見覚えが。もうどこ見てるんですか。バシーン。誠の平手が飛んできました。バシーン。泡の方からも平手が飛んできました。よくできてるな。以上です。
まあ、
ね、いいですね。
すごい。国さん、鼻で笑って、鼻で笑わないでください。
失礼しました。
力作を。
いえ。私は非常に好きでございます。
はい、まあ、比嘉君は好きでしょうね。
好きですね。バシーンは好きです。
バシーンはね。
じゃあ次、馬娘好きの足止先生に選んでもらいましょうか。
あら。
馬娘、ライスシャワーとお買い物。馬娘、タマモクロスとお買い物。うわ、馬娘、ビワハヤヒデとデート。
うわ、
この3つですね。
むずいな。まあどうだろう。まあでもアニメ見てた人にも分かりやすいのは多分、ライスシャワー
ライス
ですかね。
ライスいきましょう。
ライスシャワーとお買い物。今日はライスシャワーが新しい服が買いたいというので、府中駅前の馬娘専門店でお買い物です。
そうですね。あの辺ですね。
どんな服がいいんだ？落ち着いた色でちょっとだけフリルがついてて、いや、もっと派手な服着てもいいんだよ。え？見てごらん。サイレンス鈴鹿やメズルマックインを。見てるだけで幸福感に浸れるあの服を。でもライスは、いいんだよ。ライスも幸せになっていいんだよ。不幸なんて俺が吹き飛ばしてやるよ。お兄様。こうしてその日はライスに似合いそうな服を買いまくったので、今月の給料袋は吹き飛びました。でもライスが幸せなら本望だぜ。
以上。素晴らしい。
素晴らしいのかよ。
お兄様なんだ。
お兄様って言わせたいと。
そう。いや、でもライスシャワーが好きな人の大半はお兄様って呼ばれたいだけの人。
へ
ぇー。いや、でもこれはでも、ライスシャワー好きな俺ですね。いい感じに。なるほどね。はぁ、あ。
確かにな。今時給料袋っていう言い方ないと思う。
そうですね。
ほぼないですよね。
企業ないですよ。
ほぼないですよね。
まあでもか、まあでも課金と捉えると、ライスシャワーに全額投じれると
か、ね。あ、できる
わけじゃない。それぐらい好きってことですもんね。
もう一つ、じゃあ最後。ちょっと長いんでね、いつも読むかどうか迷っちゃうんですけども、
はい。
濡れネズミさん、
は、
ハイスクールオブザデッドですね。学園目次録、ハイスクールオブザデッド、ブス島サイコ先輩とのブヒブ、始業式にて、ということで、シリーズ、富士美学園女子剣道部主将、ブス島サイコ。夏のスイッチを切ってしまったかのように、急に涼しくなり、2学期が始まった。
うん、
教室に入ると真っ黒に日焼けしているやつ、いきなり金髪になっているやつ、なんだか急に大人っぽくなっている女子など、夏休み明けあるあるな光景が目にとどまとまる。それにしてもクラスメートに久しぶりに会うと気恥ずかしいのはなぜだろうと思っているうちに、始業式のため体育館へ移動が始まる。誰かが、あーかったるいなと声を上げる。全く同感だぜと思うのではあったが、実は私には密かな楽しみがあった、
うん、
校長のありがたくも退屈なお話が終わると、いよいよお待ちかねの夏休みに行われた各部活動の大会での結果報告が始まり、次第に体育館の雰囲気も盛り上がっていく。そして最後の発表になり、進行を務める体育教師の声にも力が入る。インターハイ女子剣道個人の部優勝、ブス島最高とアナウンスが体育館に響く。するとよ、ブス島日本一とか、キャー最高先輩素敵などの声が飛び交い、 一気に盛り上がり、体育館は爆発寸前。前もって一言挨拶をする段取りを言い渡されていたので、サイコ先輩が登場する。実は今日のスピーチの練習を昨日先輩の家で行っており、私はその場に聞き役として同席していたのである。このような成績を収められたのは、共に練習に励んだ部員たちとご指導してくださった先生たちのおかげです的な、なんともありきたりな優等生のような挨拶だったのだが、途中で緊張して言葉に詰まり、自身を落ち着かせるように胸元を何回かポンポンと叩く仕草が入った。実はその仕草は私だけに向けられたサインなのでした生真面目なサイコ先輩が自ら言い出し、こんなお茶目なことをやってくれるので私はますます惚れ直してしまいましたそれにしても引用元がドリカムの未来予想図2というのが微妙に古くて、なんともサイコ先輩らしいのでした以上です。分かっているとは思いますが念のため解説しておきます、ブレーキランプ5回点滅愛してるのサインっていうことです。すなわち、サイコ先輩は胸元のデコルテのあたりをポンポンと5回叩いたのでした。余談、サイコ先輩は夏前の足首の怪我がインターハイの1週間前に完治し、担当医から運動の許可が出たのだが、病み上がりなので今年ばかりは全国制覇は無理であろうと思っていたのだが、蓋を開けてみれば剣道ができなかった。それまでの憂さを晴らすように怒涛の快進撃で優勝してしまったのでした。以上です。
ありがとうございました。
ちゃんと試合の詳細まで。
近況まで全部出せる。
言いたいことが山ほどあるんですよね。
長いっすね。
選べない。取捨選択ができない。
そうなんです、ね。
余談じゃ全部余談なんだ
けど。全部余談。
確かに。
個人的にはですね、その1日前の練習風景がもう見たかったですね。
ああ、なるほど。
ダメですよ、それ、みたいな。そういうのでちょっと。
一応ね、ぬれねずみさんからメールいただいておりまして、はい、いつもブス島彩子先輩とお世話になっております。今回、ふつおたに、投稿したんですけれども、配信ライブ中に倒れてしまった黒崎真音さんの件で投稿しました。
あ、はい、そう
ですね。硬膜外血腫との診断を受けて緊急手術を受けたと報じられ、大変驚きました。まあ、手術は成功し、容態は安定しているようで、ひとまず安心しております。学園目次録ハイスクールオブザデッドを愛する者として黒崎真音さんは特別な存在です、ハイスクールオブザデッドは全12話のエンディングソングが毎回違っており、その全12曲のエンディングソングを歌っていたのが黒崎真音さんでした。私の部費部のハイスクールオブザデッドはゾンビやガンアクションは出てきませんが、作品のスピリットだけは忘れないように、エンディングソング集 HOTD をバックで再生しながら部品部の投稿を書くこともしばしば。とにかく黒崎真音さんに慌てずゆっくり時間をかけてしっかり体を治してもらって、また元気な姿で素晴らしい歌声を聞かせてほしいです、というメールいただきましたけれども、別にそれで部品部の評価が変わることは
ない、言わなくて、
ね、確かにびっくりしましたけどね、このニュースも
ね、よかったな。
歌手の方ってね、やっぱ言っても体を酷使する仕事なんですね。ゆるキャンのオープニング歌ってた朝香さんもね、手術したんですよね、今年ね。今年は去年の暮れぐらいに。まあ、見事にね、復帰ちゃんとしましたけど。黒崎さんもね、まあ、時間はかかるかもしれないですけどね、また歌えるコンディションに、まあね、戻れるでしょうし。
そうですね。さあ、今月、まあ、ぶどう狩りこそなかったですけれども、
そうですね。
行き先揃いました。
はい。
じゃあまず国賞、
僕は配球の彼女良かったですね、
良かったですね、トマミさんかな、
良かったですよ、
影山くんの、ね、ちょっとヒガくん選んで、
はい、そうですね、
落ちたキーボードが拾ってあげたっていうのがいいじゃない、
はい、こちらですね、
何さん、
トマミさんで、
トマミさん、
トマミさんですね、
おめでとうございます
評価ポイントは、
やっぱりもうこの最初のプロットから可愛いじゃないですか。落ちた彼のあれキーホルダーを拾ってあげた。まあただそれだけなんですけど、そこのつつましさがまたいいじゃないですか。
この後だがどう展開するのかね。
展開していくのか、ここで本当に終わってるだけで終わっちゃうのかっていうところもちょっとドキドキするところがいいじゃないですか。
足止め賞お願いします。
僕はですね、まあ、やっぱり。
D4DJ ですか。
プリマドンナが正座を
してました。出ました、ね、おめでとうございます。
竹下美子ちゃんと。何がいいって、 何にも起きてないっていう。
そうですね。
どっかに行ったとかじゃなくて。
うん、何にも起きてない。プリマさん、本当に毎回すごいです。
すごいです。もう、
武器の神髄な気がして。
ね、うん、
はい。よかったです。
それでは最後、今月の東王ですね。
はい。こちらですね、今回も激戦でしたが。
激戦。
この問題作で決まりです。
何でしょう。
赤井慎一さんの、
はい、
美味しんぼです。おめでとうございます。
問題作。
これ今までこんなに僕大きな声を出したことはないんじゃないかぐらい。びっくりした。だって、女性キャラにこんなに感情移入できないことは初めてだったんですけど、ね、でもその真意はわからないじゃないですか。この通知をまたぜひとも書いていただきたいという期待も込めて。
うん、子供も二人いますしね、双子。
双子、双子、そうなんですか。
そうそうそう。
そんな大きい子が。
ユーザーまで手ごめにしてますから。そのなぜこう性的な欲求なのかな、やっぱり。
いやいや、うん、ちょっと分析やめてください。
ですよね。まあ、そこはちょっと気になるところではありますけど、ね。
はい。ぜひとも赤井さん、また次回作もお待ちしてますんで。
ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで皆さんも理想のデートと、理想のあの子とのデートで回収した CG を報告してください。お知らせといたしましては、まあ、熱量ともじその YouTube チャンネル登録お願いします。そして11月最後の土日、米子映画事変。まあ、ぜひね、西日本の方、まあ、ちょっと遠いかもしれませんが、鳥取県米子、
はい、
米子映画事変で我々と会えればな、というところですね。
はい、ぜひ来てください。
はい。といったところでよろしいですかね。
はい。
はい。また来月はどんなところに期待したいでしょうかね。まだブドウ狩り間に合いますし、
ね。そうですよね。
うん、
ブドウ狩りをもう一回期待しましょうか。
ブドウ狩り。ブドウにこだわるね。
栗拾いでもいいですよね。
栗拾い。秋の間にね。
栗拾いにしましょうか。
うん、か
栗拾いです。
まあ、何らかのそういうアウトドア的な。
はい。
あと、ちょっと10月の終わりにハロウィンもありますからね。
そうだ。
ハロウィンか。
そういえば。
ハロウィンか。
本物のハロウィン。
ハロウィンのどうしても渋谷とか持っちゃってね。腹立っちゃうんですよね、ハロウィン。
腹立ちます。
いいハロウィンを出さ
ない
。
なるほどね。一般的なね。
うん。
まあ、ゆるキャン的な。だから最近の作品があんまないからね。
そうです
ね。そういえばそうだね。ないね。あ、でも、ウマ娘ぐらいか。
いっぱいいますからね。新作アニメなんかからもね。はい、ぜひとも。
まあ、美味しんぼとハロウィン結びつかないな。どうなん
ですか。やっぱ、かぼちゃ料理ですよ。
ああ、そうか。
かぼちゃのうんちくんまで言うんでしょ、絶対。
ほうとうじゃないですか。かぼちゃは外せないよね。
ほうとう。
おばあちゃんのほうとう。
そう、元東西新聞でね、辞めた人が脱サラしてね。
ペンションや
る。清里でペンションやる
んですよ。そう
よ。みんなでたら全然客入ってる、
ね。客入ってる。おかしい、料理も素晴らしい。
山の上でフランス料理、ムニエルとか出してどうすんだ
って。魚じゃないんだと。土地のものを食べないんだ
と。私になんか手伝うことないかいって、おばあちゃんにほうとう作ってもらう。これだよ。
ただ山岡さんそれ食ってこれだ。
止まんねえから俺。
ハロウィンじゃなくてカボタ
の。美味しんぼ漫才ですよ。
本当そうです。
皆さんからのメールをお待ちしております。本日はどうもありがとう
ございました。ありがとうございました。
心。